おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ、今回もですね、最終にしたいと思っている特別説明編みたいなやつですね、4月24日7時39分です。まあ、一連のずっと今週はなんか特別説明会みたいなことをずっと言ってきたわけですけど、まあ何のことはなくて3ヶ月チャレンジの告知というか PR なんですよ。ですが、喋っているうちに、まとまり始めてきていて、あ、これやってよかったなと思うとともに、喋っているうちに、まだ言ってないことがかなりあるんだなと。まあこれを、今後のこの番組でやることにしていけばいいんで、結局同じことをやってるんですけど、まあでも今週は大筋このまとめ編に入ろうというふうに思いました。で、どうしてですね、この総集編みたいにまとめないと、そもそも出てこないんだろうということをちょっと改めて考えるようになったわけですね。そしたらということではないんですけれども、まあ、結局のところいつも問題にしている、正規だとか非正規だとか、週1だとか4だとか、分析だとか、ブリーフだとか、CBT だとか、そういったところをぐるぐる回っているに過ぎないんですけど、中で3ヶ月チャレンジという、結局その3ヶ月チャレンジの立ち位置をはっきりさせるというのが告知になるわけだから、3ヶ月チャレンジの立ち位置というものを、ポジションというものをクリアにしていこうという意識で喋っているうちに、クリアにだんだん、まあ自分の中ではクリアになってきたんだなと。昨日も、説明したばっかりなんですね。その説明もやっぱりそう。だから、新しい方が入っていらっしゃるにつけてですね、一体ここでは何をやってるんだっていう話になりますよね。必然的に。そしたら、そうした場合に、まず目標の設定はいたしません。ゴールも、ゴールもないです。いうことを説明するわけですよ。そうすると、では一体本当のところ何をするんだって話に、ますますなるでしょう、ね、なりますよね。結局否定形で入っちゃってるわけだから。で、何をするんだろうなと考えていくと、いたときに、説明することになると。まあ、簡単には無理だけど、まあ簡単に言えばですね、心の中に本人も気づいていない、まあ心理的にその人がやりたいということを邪魔しているものがあって、まあ、簡単に言うとね、その邪魔しているものというものを、もし取り除くことができれば、取り除かないまでも、まあそれをある程度、小さくすることができれば、そもそも今やろうとしていることが大体の方はおっしゃるんですけど、そんなに難しいことではないはずだっておっしゃるんですよね。であるならば余計、その人の能力からして手には余るとか、いった話ではないのだから、できないはずはないよね。できないということがあるとすると、やはりそれは心が機能していないからだよねと。脳が機能してない。脳は機能してるんで、明らかに話を伺っていれば、脳は機能している。まあ、体も一応というか、大概健康であると。体が健康で、頭もちゃんとしていて、しかもその人にとって難しくないことができないということは、残ってるのは心が機能していないっていうか、あるいは心が邪魔をしていると。それを、まあ簡単に言うとやめれば、これが全然簡単じゃないんですが、やめればいいんですよっていう話になるわけですね。これをやめるのに、まあこれをやめるのが目標だって言えばそういうことになるんですけれども、これをやめるのに、ホームワークだの、目標設定からの逆算だのは、ほとんど私の考えでは意味をなさないと思うんですね。行動を変えるべきではないんですよ。行動を変えてしまうと、なんかこう、例えば、簡単にできるはずの、朝早く起きるという簡単にできるはずのことが十分寝ればね、全くできませんというのに、まず朝、少しでも起きましょうとか、すでにおかしな話になってるじゃないですか。少しでも体を動かすとか、それができないという話から始まったはずなのに、それを無理やりでもやれば、あとはついてくるんですっていうのは、私には、なんていうんですかね、単なる無理やり論であって、何もそれは手当てしていない感じがするわけですよね。 で、手当てするならば、もう心理面しかありえないと思うんですよ。で、私はその、自我支持的っていうやつも必要だと思うし、なんならば認知を変化、認知を修正するというのも必要だと思うんだけど、そういうの入ってくるんで、どうせ。でも、一番問題になるの、どうしてももっとこう、深いってよく言われるやつなんですけど、そこに深いとか浅いが本当にあるのかって思うんですけどね、認知を変えるのが浅くて、無意識に向かうのは深いのかっていう話ですよね。で、無意識は、危険だっていう話もあるんだけど、本当に無意識が危険で認知だったら安全だという話になるんだろうかと。で、まあ一応いつも言ってる話、だからこの辺が非正規、非正規の話になるんだけど、正規の人なら本当に安全に取り扱えて、非正規の人が扱うと、なんかこう、ダイナマイトを素人が扱うみたいなことに、本当にそういうことが言えるんだろうかっていう、例えばそれをエビデンスを出せみたいな話になると、出てくるかもしれませんけどね、出てくると結構困りますけど、でも、果たしてそういうことを、なんて言えばいいのかな、でもそれが近代ってことなんですよね。そういうことを、誰が決めるんだろうねっていう感じがしますよね。まあ、これはすごい、ありていに言うとやっぱり近代ってそういうことなんだよなという、自分のことでも自分が手を出してはいけないっていうふうに言われてしまう時代じゃないですか。つまり専門家というのは何か特別な権限を持ってるってことになってるわけですよ。歯が痛くても自分で治しちゃダメなわけですよ。自分で治そうとはしませんけどね。自分の歯なのに自分で治しちゃダメなんですよ。治せないからってことなんだけれども。でも、そういうことですよね。専門家に任せなさいっていうのは。で、その領域がどんどん広がってるはずなんですよね。この領域がどんどん狭まってる、先進国ってある意味世界中でですよね。もう今やね。だからこう、この領域が広がっていくということは、我々は自由をどんどん失っていくということになるわけですよ。自分のことなのに自分で手を出すことはできないわけですから。心の領域なんて特にそうで、自分の心に問題があるのに専門家に見せなさいなわけですよ。まあ、自分の心ならまだしも、他人の心は絶対専門家に見せなさいっていうのが、ある意味、まあ、近代的なはずなんですよね。で、そういう場合に、身近な人であってもになっていくっていうのは、どこまで言えるんだろうと。まあ、お金を取らなければいいんじゃないってことなのかもしれないけど、これだって考えてみるとちょっとおかしな話ですよね。ただでやるならよくて、お金を取るからダメだって言うんであれば、もしそれだけが理由ならですよね。それだけが理由ならば、それはこう縄張り争いに近い何かであって、安全性の話は実は取ってつけたようなものになってしまうと思うんですよ。まあ確かに頭の中を外科手術する。だから脳外科に例えるのずるいなって僕は思うんですよ。脳外科はどう考えたってやんないじゃないですか。いや、俺の頭の中だから俺切るよって思わないですよ、普通。普通に考えて。でも、これが専門家の領域なのかどうなのかっていうのが心の問題になると、教育もそうですよね。教育も。基本的には学校。だけど、これはね、言われないんですよ。家でもやりましょうになるんですよね。安全性の話とかも一切出てこないんですよ。まあ、昔は塾と学校みたいな話って実はあったんですけどね。まあ、今はあんまりそういうことも言わないような気が私はしますね。まあ、どっちかっていうとみんな専門家に押し付けたがっているっていう感じもありますもんね。なんかこう自分の子供に泳ぎ方を教えるんだったら、まあ、水泳教室に連れて行きたくなっていますよね。普通に。別にあれどっちでも僕は同じだと完全に自分が行った経験からは思うんですけど、正規のスイミングスクールに行くことに、泳ぐ上でのなんかすごいメリットって別にないなって感じがするんですけど、まあ、それは、うちの親の方針だったんで、しょうがないですよね。まあ、話がまた相変わらず逸れてるんですけど、その中で私が、やっているのは、つまり、やっぱり、真相の方に行くっていう、まあ、真相と言われてる方にね、私はこれが真相かどうかも、だってですね、2歳児、3歳児だった頃の覚えていない情緒を扱うのは真相であり、今意識できているのを知的に扱うのは表層だっていうのは何となくそういう感じするけど、どうしてそっちが表層で、どうして2歳児の頃は真相なのかっていうのって、なんかこう、まあ、半分にイメージ的なものを感じるんですよ。実際には深さは測れないはずなので。 で、この真相の方をどうして扱うのかという話になっていくわけですけど、今日はそこを、まあ、こう補修みたいな話なんですよ。昨日までやった話でいいんだけど、さらにそこをちょっと、それこそ深掘りしたいという、なぜ深掘りしたいかというと、ここが分かりにくいからですね、私からしてもやっぱり。ここが分かりにくいというのは、真相というものに迫っていくと。まあ仮にして2、3歳児、もっと前0、1歳児、覚えてないから真相なのかもしれませんね。で、ここに何のために入っていくのというのは説明できないとダメだと思うんですよ。ここに入らずに済むんなら、それこそ表層でいいわけじゃないですか。ところが、ここには葛藤があるんですよね。葛藤があるから、途中お話ししたように、その人にとってできて当然のはずのことができなくなるんですよ。片付けしかり、確定申告の準備しかりですよ。別に能力的に手に余るとは思えない。先送りしないのでもそうだし、上司にメールを出せないのもそうです。出せないわけはないですよね。なんならチャット GPT に書いてもらえばいいじゃないですか。そうではないということですよね。出せない理由があるんですよ。出せない理由があるのの一番わかりやすいところでアンビバレンスがあるって。アンビバレンスって、その人の行動を必ず縛るじゃないですか。愛と憎しみの世界じゃないですか。愛している人を憎んでもいますってことですよね。愛している人を憎んでるということになると、どうしようもなくなりますよね。その人に近づくことも、その人から遠ざかることもできなくなる。つまり葛藤があるんですよね。特定の好きな人に近づく。これはとても簡単なことですよね。特定の嫌いな人から遠ざかる。これもとても簡単なことですよね。でも特定の人を好きでもあり嫌いでもあるってなった途端に、どうしていいんだかわからなくなるってことが起こるわけですよね。普通に。そりゃそうですよね。で、これが、例えばっていうか、必ずそういう風になっていくんですけど、私もやっていくうちに必ずそういう風になっていくんだなということが分かってきたんですよ。つまり、3ヶ月チャレンジみたいなものをやっていて、ワンオンワンを繰り返し繰り返しやっていると、私のことを好きでも嫌いでもあるようになっていくという方は、普通にどんどん現れて、来ざるを得なくなってくる。だから、着手ってことがここで話題になるんだなと、まあ当然なんですけれども、体感覚として分かってくるわけですよね。私から近づくことも遠ざかることもできなくなった人からお金を取り続けると何にもしなくても良くなってしまいますよね。何にもしなくったって私のことを好きでも嫌いでもある人は私に近づくことも遠ざかることもできないからただただお金だけは払い続けて3ヶ月チャレンジだけはやり続けることになる。これがカウンセリング系のものをインテンシブにやった場合絶対に起きうる事象の一つなんだと思うんですよ。ということはですね、僕はここに力道的な知識は欠かせないと思うんですよね。やっぱり。まあ、ブリーフセラピーという考え方は確かにある。愛したり憎んだりする手前の段階で終結してしまえば、10回までとか、なんなら1週間以内とかになってしまえばですね、好きだ嫌いだ言う前に終わっちゃうから、確かにそういうのは、この件に関して安全です。安全なんだけど、それで、それで何かを変えるのは、やっぱりちょっと僕からすると今のところ神業チックに見えるなって感じがする。私の感覚ではですね。これも相性もあると思うんですよ。私はそれこそ真相に向かいたい人間なんで、子供の時から好きだったのがユング読むことだったんで、それはしょうがないんですよ、もう。わけがわからないうちからそういうのが好きだったんだから、しょうがないんですよね。好きなものは好きっていうやつですよ。だってテトリスにハマる人もいれば、ロープレにハマる人もいるじゃないですか。ロープレにハマる方が深層心理が好きそうじゃないですか。あれ深層心理的なものをいっぱい扱ってますから。で、僕はロープレにハマったの中学1年の頃なんで、その時にちょうどロープレが流行り始めた。一番黎明期の時からすごいハマったんでですね。まあ、そういうタイプの人間は、そういう、なかなか そこから脱却できないですよ。もちろんブリーフセラピーは、知ってるといいなと思うんですけど、まあそれをやるかっていうとまた全然別の話だよねっていう感じの話で、でもそれはその愛憎って話、葛藤を生まない、生みにくい構造を持ってるという意味の安全性は確保されていると。で、たまたまなんだけど、3ヶ月チャレンジも一応そういう構造を持ってるんですよ。3ヶ月で終結すると。これ第10期から私、ここも微妙な変更を加えようと思ったんですけど、新規と継続という名称をやめて、まあ実質継続ってあるんですけど、毎回新規にしようと。で、金額は継続の方に揃えようと。つまり、新規と継続の金額をもう 差のないようにしようと思うようになりました。初回だけ高いってよくあるんだけど、あれもやめて、もう一律全く同じ金額にして、要するに全部安い方に揃えてしまおうと。どうせ、ちょっとだけ高くしても、入会ハードルが上がるだけで意味ないなと思ったんで、まあ、継続の人にとってのメリットが薄く感じられるようになるんだけど、それは感じ方の問題であって、実際には別に損はないので、新規の人と継続の人が同一料金になるということは、全員新規ですっていう一応は取り扱いになるという。まあ、これは気持ちの上での話は変わらないと思うんですけどね。新規ですって言われたって継続は継続なんで、ただ、一旦終了しますという体を取ることで、やめようと思った時のタイミングはつかみやすくなりますよね。これによって、この断続的に、ずっとその人にいさせ続ける力みたいなものを働かないようにしようと。これまた難しい話で、継続した方が良さそうな気が私的にもするなって人は当然いらっしゃるわけですよ。辞めた方の中にも。で、そういう人には逆効果になってしまうんで、すっごいそこは、悩むんですけれども、まあ、この悩みは、おそらくこの種のサービスには絶対に欠かすことのできない悩みだろうと。まあ、一定の自信がついたってことはあると思うんですよね。今まではやっぱりできれば続けてほしいなっていう人数的にも全ての意味で、なんか、やめていかれると終わっちゃうんじゃないか恐怖っていうのがやっぱあったわけですよね。少人数で始めて回も1回目、2回目、1期とか2期とか言ってるのって、もう3期で終了しました。やっぱり3日坊主だよねみたいになりそうじゃないですか。でも10期となってきて、一定の人数で安定し始めると、まあその自信は根拠がないのかもしれないんだけど、まあ、一定のやっぱり安心感は発生するんで、あ、これは多分、まあ、どんどんどんどん入ってきてパンクするっていうようなことは起きないでしょうけど、1、2名の方が入っては来うるものなんだっていう風な感覚を得始めるので、10期となってくると、12期までは続くでしょうから、3年はいける。3年行くと、なんかいけそうな感じがするんですよ。まあ、これも私の、このフリーランス的な勝手な無根拠な感覚なんですけどね。このことを考えるにあたって、まあ、集結のタイミングをちゃんと用意できていれば、一応集結そもそもすることにしておけばですね、まあ、続けたい人が続ける。辞めたい人は辞める。まあ、それが要するに一番いいと僕は思うんですよ。当然。なんかこう、アンビバレントだから続いてしまうみたいな、そういうんではなくてですね、でも、アンビバレントがない方は、ここにいらっしゃらないと僕は思うんで、やっぱり、アンビバレントがないのに朝起きられないってことは、よっぽど異常なほど眠くない限りはありえないと思うんですよね。やっぱアンビバレントっていうのは、精神分析では古典的な方に属しますけれども、これ、もう一つ、精神分析における古典理論って、対象関係を学んだ上ではすごい大事だなと思うようになりました。だから私、だんだんこう、やっぱフロイトに懐かないうちに近づいてるんですよね。横山ミッセルの三国志の漫画に、芝居中達のセリフがあるんですよ。まあ、気がつくと危険地帯に孔明は引き寄せてくるっていう、なんかそれがすごくゾッとするって話だったんだけど、まあ、事実ではそんなことないんじゃないかって僕は思うんですけど、まあ、そういうふうになんか気がつくとフロイトに引き寄せられているなっていうのが、すごいですね。全然関係ない芝居中達の言葉が出てくるのが、真相なんですよね。真相なのか、これは。全意識なのか。でも思い出そうとしても思い出せないからですね、こういうのは。ある種真相、これが深いのかっていうとちょっとよくわかんなくなってくるんですよね。まあとにかくアンビバレントは扱い、終了のタイミングは提示できるというのを持っておくっていうのが大事だ。やめてほしいということはないし、やめないでほしいんでしょうけどね、私はやっぱりね、当然ね。でもやめないでほしいというのを、やっぱり明示的に暗示的に伝えまくるっていうのは倫理的に問題はあると思うんで、形式上は少なくともいつでも集結できます。まあいつでも集結できるんですけどね。これやっぱりアンビバレントが邪魔しなければということです。で、ここにアンビバレントというのは、いくらでも出てくるはずなんですよ。まあ、これは別に精神分析に限った話ではなくて、無論3ヶ月チャレンジ、単独のものでもなくて、だから終結とか搾取って問題、あるいはこうやめられませんって問題は、絶対どうせあるだろうとは思います。倫理的であるかないかを問わずですね、サンチャレだけである問題なんてことは絶対ありえない。大体腐れ縁って言葉があるじゃないですか。 世の中は別れられないから付き合ってますというカップルだったり、家族だったりはいくらもいて、それはそれで僕は大事なことだと思うんですよね。別れられないから一緒にいるっていう時期は必要だと思うんですよ。そういう時期を超えないと、ある意味得られないものがあるだろうと思うんですよね。だから、やっぱりこう、簡単にやめられるっていうのはすごく、まあ、この言い方は私が言うべき言葉ではないんですが、もったいないなって思う時あるんですよね。結局このアンビバレントだから続けるというのは、確かに搾取的危険っていうのがある一方で、ここを超えていかないと、なんて言うんだろう、こう、やっぱり人間関係に必須の要素っていくつかあるような気がして、アンビバレントはもう絶対に欠かせないと思うんですよね。ようやく私にも、ウィニコットの書いた逆転移としての憎しみっていうことの重大性というのかな。分かっているつもりでいましたけど、分かってなかったな、やっぱりって感じがします。逆転移としての憎しみ。まあ、結婚にはもう付き物だよなと。あの言葉における逆転移としての憎しみにおける憎しみとは一体誰の憎しみなんだろうっていうのを、表面的に捉えれば、もちろんそれは、分析家の方の、医者の方の憎しみなんですけど、医者じゃないけどね、いや、サービス提供側の憎しみなんですけど、そうではないよな、やっぱり。そうではない部分がある。一体この憎しみは誰の憎しみなんだろうって考えるのが、すごく大事だなと思うようになったんですよね。重層的とはまさにこのことだと。もちろん、クライアントさんが、分析家を憎む。これはもう絶対あると思うんですよね。この憎しみがあるというのは確実だと思うんですよ。そんなのにすら、こう、いや、取り扱いませんとか言うのは、さすがにおかしいだろうって思うんですよ。それは、ど素人だって取り扱うべきでしょうぐらいに、僕なら思いますけど。でも、この憎しみが、もの親への憎しみではあると。逆転移としての憎しみってことは、親が憎んでるということになってきて、親はじゃあ何を憎むのかっていうことを考えていかなければいけないわけですよね。果たしてそれが、考えたところでわかるのかっていうのはあるんですけれども、つまり参加者さんが親を憎んでますっていうところまでは親を愛してますってことも含めてですね、従って私が参加者さんのことが好きになったり嫌いになったりしますって言った時のこの嫌いになるの部分ですよね。この取り扱いが一番当然ややこしいんだけど、この嫌いになるの気持ちを使って、この人の、まあ、大事な関係者は、必ずしも親とは限らないんで、大事な関係者は何をどう憎んでいるということになったんだろうっていう問いがここに立つはずだし、やっぱりこの問いが立たないような、関係ってちょっとあれだよな、残念なものを感じる。まだ物足りないと言いますか。やっぱりどこか分かってないと。そこまで分かんなくてもいいじゃんっていうのが安全な短期で終了するやつなんですけど、長期でやる以上、まあ、ある意味泥沼感が出てくるんだけど、泥沼にならないようにこういう理解のための枠組みがあるわけですよね。特にやっぱり逆転移としての憎しみはちょっともうちょっとこう熟読しなければいかんのだけどなぁと思いながら、いろいろ読むものもあってですね、最近はだから鈴木智美さんの本とかを読みまくってるんで、なかなかこうそこに行き着けずにいるという、まあ、独特のジレンマが私にもあるわけですけれども、ね、話がまた全然入ってきてないんですけど、ですね、アンビバレントというのはあるわけですよ、絶対に。アンビバレントを取り扱うというか、アンビバレントを手当てするのが3ヶ月チャレンジだと言っても言い過ぎではない。もう最初からあるんですよ。最初からどういうアンビバレントがあるかというと、まず3ヶ月チャレンジ入るかどうかのアンビバレントが普通にあります。入る前の人。次に高すぎるというアンビバレントがあります。高すぎるっていうのは憎しみじゃないですか。すでに。ある意味では。嫌悪感があるわけですよね。高すぎるんじゃないか。で、高すぎるんじゃないかって言われると、高すぎるこれって私が思うじゃん。これが私の逆転移としての、非常にマイルドではありますがね。マイルドではありますが憎しみですよ。何高いって言うわけみたいな気持ちが芽生えるわけじゃないですか。これが大事なんですよね。こうなった瞬間に、もちろんこうなった時はごく単純に、高いのっていうだけなんだけど、この次が必要ですよね。てか、この次に当然もう行く準備はあるんで、さすがに私でも。慣れてきたからっていうこともありますけど。高いって思う。この高いんだって思った あ、こんなのが高いって言われちゃうのねという残念感は、その人のご両親が持った可能性のある気持ちだと思うんですよね。絶対持ったとは正直思うんですよ、私は。絶対持ったと思うんですよ。例えば、私が娘に、ちょっと今、ママお風呂入ってるし、もっと小さい時ですけど、うちの子が。ママお風呂入ってるし、ちょっと鍋見ててくんないって言ったら、とかって言われるわけですよね。これが高いですよね。って言われるわけですよ。なんかスマホかなんか見てて。お前何この、まあ、ここまでは絶対思いませんけど、あえて言うならば、育ててやったのに鍋も見ててくんないわけみたいな、これが高いっていうわけなんですよね。こういうやりとりって親子ってしてるじゃないですか。だから、親の気持ちになるんですよ、一瞬。それが逆転位みたいなものなんだと思う。これは逆転位をすっごくマイルドに、わざと私が今、マイルドな例を探したから、こういうのに行き着いたんだけど、このちょっとしたやりとりの中における、ちょっとした情緒の投げ合いというもの。で、これすらないっていうオタクもあったりするわけじゃないですか。これすら子供は親に対して言えない。あまりにもその子はいい子をやっちゃってると。ある意味ホッとするじゃないですか。って言われると、カチンとは来るけど、って言えるっていう、その関係の中の安心感があるじゃないですか。って言われるから、何お前っていう感じに思えるわけですよね。安全に。このが言えない。あ、もう、いつでも見ておくからみたいになったら、怖いっていうのかな。その子の育ち方っていうものは、ものすごく神経質なものだったっていう風になりますよね。憎しみを生むことができないっていうのかな。憎しみを宿すこともできないっていうのかな。で、そういう人がやっていらっしゃると、当然私の方にも一切憎しみの感情が湧かなくなるわけですよ。あ、7万ですね。すぐ払います。みたいなね。おかしい感じが、もちろんその人がものすごく大金持ちで、月収700万円だから7万円っていうのはもう1円玉みたいなものですっていうのかもしれないんだけど、それはそれで、そういう方がなぜサンチャレっていう、ある種独特のこう警戒感を生みかねないわけですけどね。そういう問題がここに実はあるんで、根付けってすごい大事なんですよね、やっぱりね。精神分析で お金ってやたらお金のことを言うのは、実に理にかなってるって最近思うようになったわけですよ。本当にお金というのは安くしても高くしても頻度を設定しても何をしても必ずこの幼かった頃の情緒を呼び覚ますのにこれほど便利なツールはなくて、だからお金と時間なんだねっていう、またやっぱりフロイトに引きずり寄せられてるわけですよ。フロイトは言ってますからね。一人の本当にだから彼辞めるってことはどういうことなのかがよく分かってたわけですよね。一人が辞めるということは彼は7人か8人しか見てないわけですから、ある意味。7分の1なり8分の1がなくなるんだぞと。それって外で父ちゃんが事故を起こしちゃった大変だっていう話と変わらないんだぞっていう。だから一人の人がいなくなるという集結するっていうのがどんなにでかいダメージなのか。なんかね、昔、バルザックかなんかの小説で、安いわけじゃないのかもしれないんだけど、一定のアパート貸しのやってる人が、ご両親さんかな、出てくるんですよね。で、一人でも住居人がいなくなったら本当に大変なんだよ、みたいな、そのおばちゃんがいつも、その6人なのかな、6室の、もういかにずっといっぱいにしておくかっていうことだけに人生をかけてるって人がいるわけですよ。で、それと全く同じ構図ですよね。で、そのうちの一人が社会主義者だってことで逮捕されるんだけど、もう本当に社会主義者なんかが私のアパートに行って、そのおばさん最初思うんですよね、きっとね。だけども、でも告発した人間がだんだん憎くなってくるわけですよ。でも社会主義者だっていいからとにかくいてくれればよかったのに、なんだって余計なことするんだろうみたいな。バルザックってすごい上手いなって思ったんですよね、私。多分こういう話だったような、間違ってるかもしれませんけど。絶対そういう、だからギリギリでやってたと思うんですよね、昔の人って。だから、6部屋しかない、6部屋を埋めておくことによって、私んちは私んちの収益から、子供の教育費から、食費から全部賄ってるんです。6分の1が、社会主義者だから逮捕しましたから、空き室になりました。やめてよって感じなわけですよね。犯罪者だっていいから、いてくれて、とにかく家賃さえ払ってくれるわ、その人にとってはいいわけで、別にね、思想犯なんていうのはっていう感じがあるわけじゃないですか。 でもあの人社会主義者だからとか言って隣の人が要するに告発したわけですよね。こいつ本当にみたいな気持ちになるみたいな、そういう話だと思うんですけど、まあフロイトもそれに限りなく近いわけですよね。終結は絶対必要なんだけど、終結させてしまうと俺の収入の年収のですからね、7分の1がガボッとなくなるんですよねっていう。それってもうなんか自分が、交通事故に遭いました、保険で賄ってます、仕事しばらくできません状態と同じようなダメージなんですよっていう、でも終結しないとダメですよねっていう、こういうことだと思うんですよ。まあ、私はそういう構造にしないようにしてますけど、そんなことしたら私はフロイドよりもはるかにダメ人間なんで、いやもうみんなやめないでくださいって懇願し始めない、懇願しかねない人間ですから、なんかしちゃいそうなんで、もうちょっとこう分散させてますけどね、収入源はね、当然。それこそ J さんと一緒に仕事したり、本書いてみたり、分散させてますけど、分散させないとやっぱり、いやいや、やめないでください。ちょっと、10期だけやんないみたいなことを言うじゃないですか。やっぱり言いたくなるじゃないですか。だって7分の1とかなくなったら大変なことになるわけですよね。だからそういうふうにはしないようには気をつけてるわけですよ。まあその分でも、やっぱりフロイトに比べれば、切実感と真剣味は薄れる可能性が、だからあの人あんなに仕事できたんだろうなっていう感じがするんですよね。ただあの人ね、もう死ぬ間際までなんか一生懸命論文書いたりなんか頑張ってましたもんね。とてもじゃないけどあそこまでやる気にはならないですよね。いや俺はもうナチスに捕まってもいいんだみたいなこと言っちゃってたし、いや嫌だろうとか思うんですけどね。普通に考えて、そんなプロフェッサーなのにそんななんかね、ポーランド送りとかにさせられなければならない言われはないじゃないですか、全然。ないんですけど、当然そんなことはね。でも危うくそうなりそうだったのに、あんまり真面目に亡命しようともしなかった時期があったし、ここまで仕事人間なんだろうみたいに思うんですけど、まあ私はそれはちょっと、そんなに正気を欠いた状態にはならないんでね、もうちょっとマイルドにやっていこうと思うんですけど、で、その逆転移と、つまりアンビバレントですよね。アンビバレントというのはやっぱりどうしたって危険とか言われても、そのそれこそ非正規がとか言われても絶対に行き着かなければいけない場所が、まあ、僕は最近あるなと思うようになったんですよ。絶対とは言わないけど必要ならばやっぱりと思うんですよね。だって仕事できないとか会社に行けないっていうのは一つの重大事件じゃないですか。で必ずしもそのだったら必ずカウンセリングの請求受けなさい、もうおかしいとやっぱちょっと思うんですよね。行く気満々ってすでに行ってますって人ならいいと思うんだけど、行く気はないですしっていう人が、非正規だったら誰も扱いません、放置ですっていうのは、なんかまあ考え方にもよるんでしょうね、やっぱりね、その辺はね。で私はちょっと同意できないと思うんですよね。そこに手づるが何もないっていうなら別ですけれども、だから少しずつ会社に行くとか、半分まで行くとか、そういうものすごく行動療法なのか、行動科学の応用なのか分かんないような習慣化でも行けるようになるっていうならいいでしょうけど、それってものすごい辛いだろうなと思う。自分が昔あったんですよね。私、暴力的な塾で、なんとかゼミナールっていう、まあちょっと名称出すのはやめよう。子供の時まだ昭和だったんで、あれなんです。まあ、この番組でもちょっと喋ったこと、結構私結構ひどい目に遭ってきてるね。あれなんですよ。問題を解き間違えると、中学校入試の、まあ、あそこのおかげで早稲田入れたのは確かなんですけどね。頭出せ、とかって言うんですよ。メガネ外せ、みたいな。僕はメガネしてなかったんだけどね。頭出せ、みたいな感じで。で、ものすごい痛いんですよ。本当に。もう野球、少年野球の方がよっぽど監督さんたち優しかったなっていうぐらい、塾の先生は怖かったですね。最も暴力的だった気がしますね。メガネ外せ、みたいなことを言って。なんかもう本当に、血出てるんですけど、みたいな感じで。そこをこう、なんかよくわかんないんだけど、分厚い教科書の、背のところで殴るんですよね。めっちゃ痛いっすよ。だからまあ間違えたくなくなるから鶴亀山とかできるようになりましたって話なんだけど、つまりその塾に僕行くとき、もうなんかこう本当にね、行動療法的になっちゃったんですよ。まあとりあえず半分まで行こうみたいなね。小学校5年とかの時の話ですからね。あの感じでいくと僕はちょっとやっぱり、このアンビバレントはどこから来てるのかがあまりにも明快なので、アホ臭いんで、何も分析とかは一切必要としませんけれども、 今の、まあなんだろうな、片付けかな、片付けとかじゃなくて、仕事をする気にならないとか言った時にですよね。やっぱりセンシティブだから言いたくないことってあるわけじゃないですか。さっきのその逆転としての憎しみも、いや、お金高いっすかねみたいなのって言いたくないから、まあ高いですよねみたいなことを言うじゃないですか。でもここには、たとえ笑顔でも、笑顔ってよく攻撃性の隠蔽なんですけれども、憎しみみたいなものがあり得るというのは、もうお互い私は伝わると思うんですよね。いちいち説明せずと。だけど、もっとセンシティブになってきた場合、まあ、どうしてもやっぱりこういう事例になってしまうんですけれども、例えば子供が学校に行きませんと、まあ、うちの近所にもあったんでね、アンビバレントってのをここで捉えないと、行きたくないっていう意思としてそれを捉えてしまうと分かんなくなってしまうと思うんですよ。行きたいんだけど行けないんですよね。ここにアンビバレントってものがあるんですよね。もうちょっと、そうだな、学校にしてしまうと今度はやっぱり一般的な社会人にとっては、例えばもうよく私が事例として出す、後ろに、ATM で後ろに列ができたもんでも、これもね、なんでこういう例を販売本当は出したくないかというと、並んでる時に余計なこと考えてしまうじゃないですか。もしまあ今まで考えなかった人にしてみると、何でも同じになっちゃうんですよね。でもね、例えば X で投稿してバッシングされるのが嫌だとか、会社に行くと特定の人が自分を嫌悪しているとか、まあ、何でもいいんですけれども、この証拠を出すことはできないけれども、まあ、嫌われてるんじゃないかとか、バカにされてるんじゃないかとかいう、そういう一定の症候群みたいなやつですよ。症候群ってことはないか。とにかく、まあ、倉園慶三さん流に、グッドバイオス流に言うと、本当のことはわからないってやつですよ。本当のことがわからないから嫌なんですよね。で、ここにアンビバレントがあるんですよ。僕の考えでは。まあ、古典的な精神分析に近いですけど、学校行かないということは、行きたいんだけど行けないんですよ。で、会社に人に嫌われてるということは、もしかして好かれてるかもしれないっていうのを、絶対そうじゃないっておっしゃるでしょうけどね。もしかしたら好かれてるかもしれないっていうのを抑圧してるんですよ。と考えるんですよ。これが抑圧なんですよね。なんでそういうことをするか、スプリットオフでもいいんだけど、切り捨ててしまって、意識しないようにしてる。だからこれは本当に無意識なんですよね。全意識とかじゃないですよ。本当は好かれてるのかもしれませんよとか、X でも投稿でもそうじゃないですか。なぜ炎上するのか。面白そうだからですよね。面白くも全くないやつが炎上するはずないじゃないですか。例えば私がおはようございますって X で投稿しても、まず絶対炎上しませんよね。注目を浴びるから炎上するのであって、炎上するということは、いや、炎上するんだから嫌われてるに決まってるじゃないですかっていうのは、その人明らかにある反面を無視しようとしてますよね。あなたそれ好かれようとして X に投稿したやつが炎上したんでしょっていう部分。絶対今回炎上した本の著者さんも同じだと思うんですよ。最初、意外感があると思うんですよね。迂闊だって言われるでしょうけれども、でも面白いと思ったから本にするわけじゃないですか。つまり、ここのところを一旦炎上してしまうと、いや、これは嫌われて当然の本だったんだって世論になっちゃうから、不思議なことになるんだけど、好かれようとしていたし、好きになりかねないから嫌うっていう、ほら、センシティブになったでしょ。センシティブになるんですよ、この種の話は。嫌でも王でもね。センシティブになるから扱いにくいんですよ、アンビバレントというものは。これは、精神分析では真相といって、何を探っているか。やっぱり、子供は親に嫌われたくはないですよ。バカだと思われるとか、あの人は嫌いだと思ってるとかいうのを、そう決めつけていくのは何のためなのか。子供にとって親というものが、まあ、例えば両親が目の前で喧嘩してますというのは、絶望的な状況なわけですよ。両親のことが好きならね。でも喧嘩してる両親は好きじゃないわけですよね。ここにアンビバレントがありますよね。このアンビバレントは最初に学んだときになるほどなと思ったんですよね。両親が喧嘩してると子供が学校に行けなくなるみたいな話を聞いたときも、なんだそれはって最初思ったんだけど、自分で考えてみるとよくよくわかるんですよ。親のことが好きだっていうのって、そもそも認めたくないっていう人はいっぱいいらっしゃると思うんだけど、それは親が何か良くないことばっかりやっていたってことであって、それってやっぱり好きだってことじゃないですか。本当はいいことをやっていてほしいのに、良くないことをやっていたから、親なんかもうどうでもいいんだよ、 ていう態度にだんだんなっていくわけ。それは自分を吸って、その気持ちを育てていくわけですよね。自立するために。だから、ここには自立と依存のアンビバレントも当然あるわけですよ。こういうふうに重層的にどんどんアンビバレントが重なっていって、気がつくと、会社に行かなければいけないのに体が動かないというアンビバレントが起こるわけですよ。それがアンビバレントだってことに気づくこともなかなか難しくなっていって、いや会社行きたくないだけですよ、みたいなことになっちゃうわけですよ。最初に聞いたときはね。これ何でも同じですよね。仕事をしたくないだけですとか、お金を稼ぐ気になれないんです。でもお金がないから危機的な状況。この話はいろんなところからいろんな形で伺うんですけれども、いつもその子に起こってるのはですね、本当はしたいという気持ちの方を、平気排除してしまうので、見えなくなっている。親のことが好きだと思わない限り、親に何も期待しないから、嫌いになる理由って持たないはず。嫌いになったということは、好きだったということのはずで、やっぱりここセンシティブですよね。両親は喧嘩してますと。で、この両親に仲良くしてほしいと思ってるんですって、なんかね、ピュアな気持ちみたいな話にまたされてしまいそうで、そこも、それは大事なんだけど、そこが一番ここで話題にしたいわけじゃないですよね。仲良くしてほしいと思ったって、喧嘩は止まらないわけじゃないですか。つまり子供は子供なりにと言いますか、抑うつ的な絶望感になってるわけですよね。抑うつ的な絶望感になってるわけですよ。だから、両親が自分のことを怒ってる方がよっぽどマシだという状況がここに生まれてしまうわけですよね。両親が自分のことに注意を払い、まずこれが欲しいわけです、ある程度。自分のことにかまけてくれて、自分のことを怒ってくれる方が、両親が一触即発の喧嘩をするよりはずっとマシだという状況が起こるわけですよ。親の顔色を伺うというのは何も、あなた今回の成績はっていうのばっかりじゃないんですよ。なんで親の顔色を伺うか。親に喧嘩してほしくないからなんですよね。だから不登校になるしかないっていうか、親の前にいて不登校になれば、親は自分に向かって怒るんですよ。この状況になっていれば、親同士の喧嘩にはならないから、親が片方出て行ったり、どっちかが寝込んでしまったりする事態を未然に防げると考えるという考え方があるわけですよね。残念ながらこれをやると、お前の育て方がとかって言い始めて、また親が目の前で喧嘩するんで、子供にとってまた絶望的な状況が展開してしまうんですけど、だからこの不登校大作戦は常にうまくいくとは限らないんですけど、少なくとも2つあるんですよね。目の前で見てる方が見ないでいる間に何かが勃発するよりはマシであるという、辛いけど。もう一つは、自分に向かって怒りが向いた方が、お互いが喧嘩しているよりはマシであるという、辛いけど。つまり、辛いけれども、何かが曖昧であるよりは、確定した事項の方がマシであるという、これはそういうことです。この心理よくありますよね。嫌な目に遭いそうな状態がずるずる続くぐらいなら、いっそ嫌な目に遭ってしまった方がマシだと。だから、会社の人はみんな私を嫌ってるってことにするし、ATM に並んでる人はみんながみんな自分に怒りを向けているということにするし、車で後ろに列ができたら、お前が下手くそなせいだと、みんながクラクション鳴らそうとする直前の状態だと、決めつけてしまった方がマシだという状態が発生して、身動き取れなくなるわけですよね。というアンビバレントがあるわけで、まずこのアンビバレントを捕まえてこないと、つまり自分は本当は好きなんだと。自分はもしかすると、後ろの列で待ってる人はみんな自分を愛してくれていて、いいんです、好きなだけ時間を使ってくださいと思ってるのかもしれない。この方が怖いんですよ。怖いと思ってるんですよ。そういうふうにうかつに思って油断するよりは、身構えてる方がマシですと言ってる人は、実は、両親の喧嘩が見たくないだけなのかもしれない。この結論がどうして出てくるんだって話をするためには、やっぱり私は深層心理みたいな話に、つまり精神力道みたいな話に向かっていかないと、いつまで経っても本当に怒っているんでしょうかねみたいな話だけをして終わってしまうと思うんですよね。本当は怒ってないんじゃないのかとか、本当はバカにされないんじゃないのとか、自我心理的な話に注視せざるを得なくなってしまうわけですよ。でも、面白いことにですね、自我支持的に、いやいやいや、別にあなたのこと怒ってませんか、いやいや、あなた怒ってるんですよって言われて、ずーっとこれを繰り返しているうちに、だんだん腹が立ってくるってことが起きうるじゃないですか。 もういい加減にこの人分かってくんないかなって、これがつまりウィニコットの言う逆転移としての憎しみですよ。いつの間にか私は親にさせられているわけですよ。親は一生懸命なんかをやろうとしているのかもしれない。その結果、お前の教育がちゃんとしてればこの子は学校に行ったんだと。これは愛情の表れなんですよね。ところが子供からすると不当な夫婦喧嘩みたいに見えてしまうということが起こるわけですよね。で、これをずっとやって、お子さんがずっと不登校やってるしに、お前いい加減学校行けみたいになると、これが、まあ、逆転としての憎しみですよね。気がつくと、そういう状態になってる。でも、そういう状態を作り出したかったわけですよ。子供の方では。こういう、なんていうのかな、複雑では決してないんだけど、複雑な心理みたいなものがあって、結局、自我支持的にやってっても、頑張って時間をかけてそれを繰り返していれば、いずれは同じ構造がやってくると。まあ、これがやっぱり転移ってもんだと思うし、東映ドイツ化でもいいんですけども、そういう事態を引き起こすってことが、やっぱり僕は、そこを素人がやったから危険だじゃなくて、あ、ここまで来られたっていうふうに、なんちゅうのかな、憎まれ、不当、何の言われもなく憎まれるというようなことが、嬉しい人っていないかもしれないけど、これはどっかに嬉しさがなければいけないような、マゾキスティックな理由ではなくてですね。やっぱりその、ここに、なんつうのかな、憎むことができるまで来た信頼性みたいなもの、まあ、ラポールって言うべきなんですけれども、そういうことってやっぱりですね、必要なんじゃないかと思うんですよね。もし必要だということがなかなか認識できない時代的背景があるならば、もう知識としてでも入れておくみたいな必要があると思うんですよ。逆転移としての憎しみっていうものが、まあ私の感じではですね、これを知ってに結婚生活が俄然やっぱり、なんていうのかな、実り豊かになってきたなと思うようになったんですよね。憎しみというものは逆転移として起きうる。結局のところ、うちの奥さんが私を憎み、私がうちの奥さんを憎むことができるようになるというのは、いいことなんだと。これは安心しなければ絶対にやれないことだったんで、親の顔色ばっかり伺ってると、自分の親に対する憎しみというものは全然意識できなくなってしまう。一触即発だから。で、憎んだら憎まれるじゃないですか、やっぱり。で、憎まれたら直ちに捨てられるっていうんじゃ、憎めないですよね。あまりにも怖すぎて。だって憎むことが生死に関わるんだったら、人はその憎しみを持たないですよね。こういうことを危ないから取り扱わないっていうのは、やっぱりちょっと不親切ではないでしょうかっていう感じが、するところまで来たっていう感じですかね。これが3ヶ月チャレンジの補足の説明です。ね。